今日はお読みさせていただきましたこのヨハネの2章からですね、よかったっていう、主との交わりこそが命なのだからという、そういう題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。注目させていただきたい御言葉は、1節2節全体なんですけれども、その一連の出来事の、この一連の出来事の中でですね、特に、マリアの姿を紹介しているこの2節の、そしてマリアは、マルタは給仕していたっていう、このマルタは給仕をしていたという言葉に、注目させていただくことができたらと願っています。ここだけを見るとですね、マルタは給仕をしていたっていう、何でもない御言葉っていう、ただ家族の日常が切り出されているに過ぎない御言葉ですから、通り過ぎてしまいそうな言葉ではないかと思いますけれども、けれども視点を変えてみますと、これはすごいことが書かれていると思います。その理由はルカの福音書の10章を掘り下げるときに見えるということを思います。有名な妹のマリアに対して主が語られた、マリアはその良い方を選んだのです、彼女からそれを取り上げてはいけませんという、その10章ですよね。ちょっとお開きしましょうか。マッコナサはこのヨハネの12章にも手を置いて、そしてルカの10章もお開きできたらと願っています。このルカの10章、そして今日ですね、心に留めさせていただきたいというのは、どんなことかというと、驚くべき、心に刻むべき、驚くべきことと表現をさせていただきましたけれども、それはマルタの変化という、そのことにスポットを当てることができたらと願っています。ルカの10章134ページお開きいただけましたか。お読みします。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんと。心に、刻むべきことと、この朝そういうことでありますけれども、マルタは40節を見ますと、主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。皆さん、状況なんとなく想像できますよね、この箇所っていう。そして私たちが 想像、このところを想像できると、マルタが、姉のマルタがこういう感情を抱いても仕方がないというふうに私たちはそのようにも思えるのではないでしょうか。けれどもイエス様のこの時のマルタに対する答えは予想外のもので、41節からのものでありました。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです。マリアは、妹はその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんという。え、どうしてですかって。マリアはお姉さんのマルタの手伝いをしてあげるべき、そういう状況ではなかったんでしょうか。この家のことを、背景を少し紹介させていただきたいと思います。ご承知のように、彼らは3人兄弟、姉妹で暮らしていました。お母さんの姿はどこにも描かれていません。ということは、この母親はどうやらこの3人を産んだ後に早い段階で亡くなっていたように思います。そして父親はというと、サラートと呼ばれる重い皮膚病のゆえにっていう、この3人の子供を残してと、3人の子供たちと一緒に住むことはかなわなかったっていう。イエス様もそんな3人の兄弟姉妹のことを不憫に思って、特別に心にかけておられたようであります。ですからこの3人の家を訪ねられたのは一度だけではない。ベタニアを訪れた時にはたびたびこのマルタとマリアとラザロの兄弟のところに寄っておられたっていう。そしてさらに聖書を見ますとですね、背景として母親だけではなく、父親だけではなく、その後に弟のラザロまでもが病気にかかって死にそうになってしまう、いや死んでしまったということが、このヨハネの一章前の11章に紹介されています。愛するラザロが死んでしまった、亡くなりそうだ、それでこの、お姉ちゃんたちはイエス様を呼びに出かけられた。弟が死にそうですと、しかしイエス様一行が来るのが遅れてという、そういう状況の中で、ヨハネの福音書の11章の32節を見ますと、11章の32節を見ますと、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。主よ、どうしてもっと早く来てくださらなかったんですか、助けてくださらなかったんですか。あなたがもっと早く来てくださっていたなら弟は死ななかったのにと。それに対して、お姉さんのマルタの対応は冷静に対応している様子が伺えます。11章の21節から見ますと、遅れてきたイエス様、すでに弟は死んで墓に葬ってしまった。その時にマルタは21節、イエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の弟は死ななかったでしょうに。今でも、でも私は知っております、あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになりますっていう。そしてマルタはイエスに言った。24 4節、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますと、失礼のないような対応をしているわけですけれども、うん、この時イエス様はラザロは墓に納められて、すでに3日も経って臭くなっていたわけでありますけれども、ラザロの墓の前でラザロよ出てきなさいと命じられて、ラザロはよみがえったと、そして、今日のこのヨハネの12章ですけれども、この後の出来事ですので、12章の2節にはラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていたと、マルタは給仕をしていた、ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていたと記しているわけであります。こんな背景であります。ですからお姉ちゃんのマルタはお父さんの病気のこともありますから、村の人々に気を使いながら、また母親代わりになって妹のマリアと弟のラザロに関わっ て後ろ指を刺されないようにということで心を砕いていたことでしょう。村の人たちもそんなけなげな3人兄弟たちの姿を見ていますから、どちらかというと、好意的というふうにこう言うこともできるでしょうか。ラザロが亡くなった時に村人たちが夫妻のもとを訪れて励ましてっていうような、そういう姿が紹介されています。そういう状況の中で、これまで紹介させていただいたあの箇所をこう味わうとですね、何でもテキパキとこなし、弟妹を守ってくれるお姉ちゃんとしてのマルタの姿を感じ取ることができるのではないでしょうか。もちろん妹のマリアも弟のマルタもお姉ちゃんのことを信頼していることでしょう。けれどもですね、お姉ちゃんのことを心の深いところで許せないというか、愛せないというか、そういう感情を抱えている妹の姿がここにありました。お姉ちゃん、イエス様のもとで私、御言葉を聞かせてもらうけど、用事があったら言ってねというような、そういう言葉はなかったようであります。なんとなく心の深いところで、姉に対してしこりがっていう、愛せないっていう、そういう感情を抱えているマリアっていう。ですから、妹のマリアはそんな自分の心に解決が与えられたいっていう、お姉ちゃんを心から許し、愛するものでありたい、心から許しって、これ私の勝手なあの表現ですけども、おこがましい、心から許すっていう、何か姉が許されなければならないようなことをマリアにしたのか分かりませんけれども、どうしても姉に対してこう心を開けないような、そういう思いを抱いている。許すという言葉自体おこがましいようにも思いますけれども、何か適切な言葉があるでしょうか。そういう感情を抱いているマリア、故にお姉ちゃんは愛するものになりたい、そういう思いの中に主の御言葉の前に近づいていた、そういうマリアでありました。そして姉のマルタといえば、こんな私たち3人兄弟にですね、心をかけてくれるイエス様ですから、心から尊敬して イエス様がお尋ねくださった。そういうことを思うと、できるだけのことを思って おもてなしをしたいっていう、何を作ろうかしら、あれを、これを、そしてそこにですね、もう一品これも作りましょうっていうような思いになったのではないでしょうか。そうした時に自分のキャパシティを超えてついに爆発をしてしまったわけであります。イエス様もイエス様じゃないですか、妹に手伝うようにおっしゃってくださってもいいじゃないですか。なんとよりによってこの時イエス様の前で爆発してしまったっていう。先ほどもお話をしましたけれども、妹のマリアが、お姉ちゃんごめん、でもどうしても聞きたいイエス様のお話を聞かせていただきたいの、ってごめんね、もし必要だったら言ってねっていうような、そういう一言があったらですね、状況は変わっていたかもしれません。けれどもこの結果、ルカの10章の41節を見ますと、マルタマルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています、しかしどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです、彼女からそれを取り上げてはなりません、というイエス様からの語りかけが返ってまいりました。マルタにすればある面飛んだ、この時とばっちりを受けたっていう、そのようにも読むことができるのではないでしょうか。いろんなことが重なっ てけれども、気がついてみたら爆発してしまっててっていう、でも考えてみたらマルタだけの制度よりも思えないっていう、飛んだとばっちりっていう、そのようにも読むことができるのではないでしょうか。まさに動機は愛ゆえでありました。精一杯のことをして差し上げたい、本当にですから、よりによって、まさによりによってっていう。この時姉のマルタは自分の心の内に生じた葛藤をとどめきれずに、しかもイエス様の前でイエス様をも訴えて、全部爆発してしまったっていうんですかね。イエス様もイエス様じゃないですか、なんで妹に手伝うようにおっしゃってくださらないんですか。弟子たちは目が点になって、この状況をどう収拾していいか、対応したらいいかもう分からないというお手上げの状況ではなかったでしょうか。この時の空気はどんなものだったでしょうか。一瞬マルタのこの感情によって、この場は支配されるというか、どうしたらいいんだろうかっていう、そんな背景の後のこの12章なんですよね。ヨハネの12章なんですよね。ここでは黙々と給仕をしているマルタの姿が紹介されています。2節をお読みします。12章の2節、人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した、そしてマルタは給仕していた。一体どうしてという時に、もちろん愛する弟のラザラを 蘇らせていただいたのですから、まあ、そのこのマルタの心はですね、この時イエス様への感謝でいっぱいだったのではないでしょうか。弟を愛する姉のマルタにとって、もうそれ以外のものが心に入ってくる余地はこの時なかったっていう、感謝以外の何もっていう、確かにそうでしょう、確かにその通りっていう。けれどもそれとともにですね、マルタは変えられていたわけであります。ラザロの感謝、ラザロへの感謝はもちろん、しかし本当の意味で給仕をしていたというこの姿、このようにマルタを変えたのは、ルカの10章に記されているマルタの行動と告白をそのまま受け止めてくださったイエス様の愛のゆえでありました。その時、マルタは自分自身についての新しい気づきがあったでしょう。そして爆発した後で思ったでしょう、やってしまった、気まずい空気がそこに流れたのではないでしょうか。あるいは自分の思い通りにならない状況を何とか変えたいと思うときに、マルタは無意識のうちにもこれまでそのようにしてきていたマルタだったかもしれません。しかしそれでもなお妹のマリアばかりをイエス様は受け入れられたのではなく、ありのままの自分を受け止めてくださっているイエス様の愛をマルタはその時感じたわけであります。皆さん、事実ですね、ルカの10章を見ますと、イエス様はマルタに、諭しはあってもですね、決してマルタのことを責めてはいません。なんてことを言うんだマルタではないんですね。マルタ、マリアは良い方を選んだのだ、だからさあ、あなたもそんな給仕のようなつまらないことをしないで、ここに座って私の話を聞きなさいともイエス様はおっしゃっておられないんですね。マリアは弟の、妹のマリアは良い方を選んだのだっていうのは、それはあくまでもマリアにとっての良い方であって、マルタにはマルタにとっての良い方が、故にマルタはこの時そのまま給仕に戻ったのではないでしょうか。あるいはこの後マリアがお姉ちゃんを手伝ったかもしれません。マルタは受け入れられました。それゆえにマルタは内面に光を受けましたけれども、彼女の内面はイエス様の愛によって満たされ、癒され、そしてこのヨハネの福音書の12章の行動へとつながったわけであります。マルタは給仕をしていた。故にこの朝ご一緒に共有したいことでありますけれども、マルタは確かに、主よ、何とも大物にならないんですかとイエス様に告白しました。爆発しました。それは失敗だったんでしょうか。いいえ、そうではありません。あの時のあの告白がなければ、この十二章の給仕をしていたというこの日を迎えることはできなかったでしょう。こんなことを言ったら 周りの人にどう思われるかしらっていう、格好が悪い、メンツが、そんなことはマルタにとってどうでもよかった。いえ、そんなゆとりは彼女にはなかったでしょう。けれども言えることは、このマルタは自分の思いを押し殺すことよりも主との交わりの中に生きることを選び、そこに生きた。どんな状況の中にあっても、皆さん、主との交わりの中に生きることこそが命である。妹は取り乱して、主よ、あなたがもっと早く来てくださったら、私の弟は死ななかったのに、どうして早く来てくれなかったんですかと突き上げるように。けども姉のマルタは、主よ、終わりの日にあなたは死人をよみがえらせることができることを私は今でも知っていますと、失礼のないように。そうした中で、けれども自分自身、思いを押し殺すことよりも主との交わりの中に生きることを選び、そこに生きようとした。マリアもそうだと思います。マルタもっていう、主との交わりこそが命っていう。そうした中で、皆さん、このマルタの一生懸命さ、真実さ、一途さというものが私たちのうちにあるでしょうか。この朝、私たちはこのように主の前に出ていく神の家族の兄弟姉妹たちを受け止める備えがあるでしょうか。この時、この彼女の周りにはその交わりがありました。弟子たちも驚いたでしょう。どう言っていいかわからない、どうフォローしていいかわからない。けれども一途に主の前に出ていく、そういう魂を受け止めようとする、そういう交わり、彼女にはの周りにはありました。そしてそれがそもそも教会の交わり、神の家族の交わり、主への思いを、証しを誰かが捧げるときにですね、そこに祈りを持って耳を傾けてくださる、そういう人々がいるときに、どれほど慰められることでしょうか。どこか冷ややかになり、評価して裁いてという空気にが流れているときに、そこでは人は成熟の道をたどれないということを思います。幼くても足らなくても受け入れられ、励まされて、初めて人は成長できる、自分の欠けも認めることができるっていう。けども、しかしこのところにですね、一人だけそういう心ではなかった、そういう人物のことが紹介されています。それがイスカリオテのユダで、このあと4節を見ますと、そうしたことが記されています。なんと無駄なことをするのか、ユダは心の内でそのように思ってっていう。もう本当はユダもイエス様の前で自分の思いを 出ていくのではなく、この後出ていったとユダについては記されていますけれども、出ていくのではなく自分の心の中でしかつぶやけない言葉ではなくして、なんとか口から出せる言葉にして、砕かれた心を持ってイエス様の前に恥も外聞も捨てて告白していたらっていう、そしたらユダの生涯はどうなっていたかなと思わされるところであります。皆さん、教会とはそうした言葉を神様の前に、イエス様の前に口に出すことが許されるところであります。他の集いではありえないかもしれません。イエス様の前に主をどうしてもっと早く来てくださらなかったんですか、なんでおっしゃってくださらないんですか、主の前に言うことを許されるっていう、それを周りの者が聞くこともあるかもしれません。他人ではなくして、私たちの交わりは家族ですから、神の家族ですから、そして成熟のために共に祈り支え合うことができる場所って、そうでなければ教会は教会でなくなってしまう。ああ、つらかったんだな、ああ、悲しかったんだな、ああ、本当に大変だったんだな、悔しかっただろうな、全然知らなかったって、彼のために祈ろうって、ああ、本当に嬉しかったんだな、よかったな、一緒に神様に感謝を捧げようっていう、そして、受け入れられた体験は、私たちの人生を互いに受け入れ合う経験は、私たちの人生を豊かにし、そして受け入れられた体験を経験した人は、人にも同じことができるのではないでしょうか。願くは私たちがマルタのような主の前に一生懸命ひたむきに生きようとする、そういうものであることができますように。信仰というのはファッションではなくて、命を懸けるもの、神様の前に近づく前に誰かの顔が、誰かのことが気になって、何かのことが気になって、まっすぐに主の前に近づこうとする私たちの思いを妨げようとするなら、それはその主の前にそのことを持ち出させていただいて、まっすぐに主の前に裸になって飛び込むものであらせていただきたい。信仰はファッションではなく本当に命を懸けるもの。共に皆さん、クリスマスのためにも祈ってくださいっていう、まあ、クリスマス、今年例年のようなクリスマスをすることはできないかもしれませんけれども、まあ本当に感謝のクリスマス、一年の締めくくりでもありますけれども、証の時をというようなことを波姉妹も提案をくださいましたけれども、ぜひクリスマスの時の証のためにも祈っていただきたい。たとえ30秒でも1分でも一言でも、そして、本当にこのマルタのような、私たちであることができたら、 主よ何ともお思いにならないのですか。妹にもおっしゃってください。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。お祈りをいたしましょう。